クリスマスシーズンが終わりました。礼拝の席では再びマルコの福音書を学んでいきたいと思います。本日迎えたのは12章の一節以下、見出しはブドウ園と農夫の例えとなっています。早速冒頭から見ていきましょう。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るために、しもべを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちは、このしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り、侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。シエスが語る例え話です。場所は神殿の境内です。語る相手は大祭司をはじめとする信仰の指導者たちです。話の内容は次のようなものでした。一人の主人がいます。大きな葡萄園を作りました。柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立てた。諸事万端、整えました。人を雇います。そして主人は旅に出ました。月日が過ぎて行きます。収穫の時を迎えました。主人は決算をするために、しもべをブドウ園に送ります。ところが、ブドウ園を預かる農夫たちが反逆を始めます。主人のもとから送られてくるしもべたちを侮辱した。殴る蹴るの暴行を加える。ついに、送られてきたしもべを殺してしまう。このような始末になった。主人は考えます。まだ一人愛する息子が言った。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。主人は切り札を出すように一人息子を送ります。すると農夫たちは、これは跡取りだ。殺してしまえ。そうすれば、葡萄園は我々のものになる。相談をします。そしてこの後、息子を殺してしまう。登場する農夫たちは、日本的に言うと、小作人なんです。当時のユダヤでは、主人がいて、雇われている小作人たちがいて、主人に後継ぎがいない場合は、そこを耕している小作人たちに農地は下げ渡される。で、こういう仕組みになっていました。で、このようなことがあって、農夫たち愛を図って息子を殺してしまえ。で、そうすれば、この畑は俺たちのものになる。まあ、こういう流れになっていったわけです。けれども、話の筋は通りません。何人ものしもべを使わした。みんなひどい目に遭って帰ってくる。中には帰ってこない者もいた。殺されてしまった。このようなところに息子を送る親はいません。で、申しています通り、これは例え話です。主人に例えられているのは神様です。主人のもとから使わされるしもべたちは預言者を表します。神様のメッセンジャーです。乱暴働く農夫たち。これはイスラエルの民に例えられていると言います。そして最後に使わされる一人息子がキリストです。シエスは大祭司たちを前にしてイスラエルの歴史を振り返っているんです。モーセから始まって今の時代に至るまでイスラエルの民は不信仰を続けている。モーセに導かれてイスラエルの民はエジプトを脱出します。そこまでは良かったんですが、水がなかった。食べるものがなかった。すると民は モーセに猛烈に抗議します。お前は俺たちを荒野で殺すためにここまで導いてきたのか。モーセに抗議する、文句を言う。これは神様に対する背きを意味します。頼んでもいないのによくここまで導いてくれたものだ。神よ、あなたは私たちをここで殺すために導いたのか。まあ、こう言ってることと同じです。王国時代になります。預言者エリアが登場します。エリアは民の背信を厳しく咎めました。バールを信じる人々を厳しく咎めた。で、するとエリアは命を狙われるんです。逃げなければならなかった。あるいはエレミアという預言者がいます。彼は民の背信の中で、背きの中で頭を抱えるようにして神様のメッセージを取り継ぎ続けた預言者です。で、そして最後に登場するのが神の子キリスト。ところが多くの庶民は主イエスを受け入れるんですが、歓迎したんですが、指導者たちは頑として受け入れなかった。今主イエスは指導者たちを前にしてものを言っているんですが、この指導者たちの心にあるものはイエスに対する殺意です。どうやってこの男を殺そうか、心にあるものはそれでした。モーセの時代、あるいはエリアの時代、エレミアの時代、そして今、何も変わっていなかった。イエスは指導者たちの心にあるものを見抜いて、彼らの不信仰を激しく非難するわけです。述べられているのは人間の罪です。ご承知の通りで、大祭司たちは信仰のない人々ではありませんでした。彼らは聖書のメッセージを知らない人ではない。それどころか、聖書については熟知している人たちです。信仰については、人々に信仰を教える人たちを育てているのが大祭司たちです。その人たちが今、イエスを殺そうとしている。神様を信じていない人たちではありません。神様を信じ、神に仕えている人たちが、神のもとから使わされた救い主を殺そうとしています。ここに罪があります。神の言葉を聞き、神に仕える第一の人たちが、主イエスを十字架につけようとしている。話が続きます。さて、この葡萄園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。イエスは指導者たちの罪に対して、神の裁きが望むと言います。けれども、この裁きの中身です。天から火が下ってきて、指導者たちが滅ぼされてしまうのか、そういうことではありませんでした。罪の裁きは、キリストが受けるんです。指導者たちをはじめとして、民は不信仰だった。頑として、キリストを拒否する、その心があった。その心に対して裁きが望む。どんな裁きか。キリストが、その裁きを受けるんです。背いた人々の罪を許して、彼らがもう一度神の前に立ち上がることができるように、キリストが不信仰の裁きを受ける。そこで捨てられた石、つまり十字架につけられたイエスが罪の親石となる、救いの礎石に変わっていくんだ。不信仰で、イエスなど知るものかと、あいつを殺してしまえ。捨てるんです。ところが、その方こそ、あなた方を私たちを救う土台の石になるんだ。このことを告げています。 人は背きます。神様に背く。けれども、神様は諦めません。背く人間に対して何度も何度も呼びかける。救いへと招いていく。言ってみると、人は神様に対して刃の切っ先を向けるんです。そして神はその刃の切っ先を引き受ける。それがキリストの十字架です。で、そのようにして人を許していく。で、ここまで神は人を愛して許しへと招く。神を敵に変えて生きるのはやめろ。私の愛の中に帰れ。十字架のキリストが人々に呼びかけているんです。ここでこの言葉を私たちの現実の中で捉えていきたいと思います。私たちは述べられているようなブドウ園の労働者ではありません。神の前に謀反を起こしているわけではない。あるいは、主イエスを目の前にして、どうやって殺してしまおうか、策を練っている大祭司たちのようなものでもありません。けれども、神の前に心を閉ざす、このことはあることです。信じているんですけれども、信じる心が固くなって、神様の前に心を閉ざす。神様を信じて何になるだろうか。信じることが虚しくなってしまう。心が冷たくなってしまう。あるいは、神様に怒りを持つ。こんなことさえあります。一生懸命信じているのに、祈ってきたのに、全然現実変わらない。何かこう、理不尽な怒り、そんなものがあって、それを神様に向けてしまう。そんなことがあります。聖書の中には、石の心、こんな言葉が出てきています。開いてみたいと思います。お開きになれる方、旧約聖書の1309ページ。エゼキエル書の11章19節の言葉、読んでいきましょう。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を除き、肉の心を与える。預言者エゼキエルのメッセージです。石の心があるんです。で、これに対して神様は新しい霊を送る。で、この新しい霊が石の心を砕くんです。そしてもう一度柔らかい血の通った肉の心を与える。このことが述べられています。石の心、冷たくて硬い心です。神様の前にぎゅっと思いを閉ざしてしまう。そしてその心は大切な人を傷つけることになります。そして自分自身が傷つくんです。神様の前に怒りを抱くように、あるいは虚しい気持ちを抱くようにして、心が固く閉じてしまう。そうすると人にも優しくできなくなります。詰まるところを自分で自分を傷つけてしまう。こんなことになってしまう。そしてエゼキエルであれば、そこに新しい霊が注がれるんだ。神様のスピリットです。神様の思いです。それが注がれて、固くなってしまった心をもう一度温める、柔らかくしていく。血の通ったものにするんだ。エゼキエルはこれを告げています。エゼキエルのメッセージにパウロの言葉が重なるんです。第一テサロニケでパウロはこういうふうに言っています。霊の火を消してはいけません。パウロの言葉です。霊の火を消してはいけません。あなた方に神の霊が注がれている。この霊の恵みがあって私たちは神様を信じることができるじゃないか。そうであれば、注がれている霊の火を消すな。 石の心を抱くんです。そして、自分でこの石の心を砕くことができない。このような私たちに、神様が霊を注いで、神の思いが、神の働きが、私の心、あなたの心、固くなってしまった石の心を砕いて、もう一度、温かい心を蘇らせる、と言います。問われるのは、では私たち何をどうすればいいんですかっていうことになると思います。石の心、わかる言葉だと思います。けれども私たちの現実を顧みてみると、自分の中に石の心がある。これさえ認めないことがあると思います。自分の立場に立ってものを見れば、間違っているのはあなたでしょ。こうなります。石の心があって、それが自分を重くしてるんですけれども、辛くしてるんですけれども、それさえ認めない。これが私たちの現実ではないかと思います。聖書が求めているのは、そういう中で、きれいに神様を信じましょう。そういうことではありません。石の心を抱えて、それが人を傷つけ、自分自身を傷つけるんです。混乱させてしまうんです。神様に心を閉ざしたら、その後来るのは、辛い思いです。悲しい気持ちです。そして、そういう心さえ、受け止めたくない、見たくない。それが私たちです。そして聖書が伝えるのは、そういうあなたが、固い心を持って苦しんでいる私が、あなたが、そのままキリストのところへ来い。これが聖書のメッセージです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませようって言うんです。嫌な気持ちを置いて、綺麗な気持ちになって、信仰深くなって私のところに来ましょう、じゃないんです。辛い思いをしている。硬い心があって、どうしようもない。神様さえ、虚しくなっちゃう。信じているけど、辛いんです。そのまま来いって言うんです。キリストという方は。あなたが石の心を抱えているんなら、抱えたまま私のところに来い。これがキリストの言葉です。辛いとき、神様を仰ぐことさえしんどくなる。祈ることもできなくなります。重要なのは、そこでうずくまってしまうのではなくて、そういう時だからこそ、キリストのもとへ行く。このことです。キリストのもとに行く。具体的には、礼拝の席に来るっていうことです。私たちは今このようにして礼拝を捧げています。礼拝の主催者、あるいは召集者、これは復活のキリストです。私たちが好きで礼拝を捧げているわけではありません。キリストが礼拝を作るんです。礼拝の席に私たちを呼んでくださったんです。キリストは目に見えません。手で触ることもできない。けれども、生けるキリストはここにいる。だから、礼拝が成立してるんです。この席で、聖書の言葉が語られ、解き明かされます。賛美が捧げられる。礼拝の席は、キリストが現に生きて働く席です。神の霊が支配しているところです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませよう。どこに行けばいいんですか？キリストのもとに行く。礼拝の席に来ればいいんです。私たちは今、椅子に座って礼拝を捧げています。皆さんが座っていらっしゃる椅子、あるいは席。これは、キリストが、あなたのために用意した席です。教会に来て、ベンチがあって、座って、当たり前といえば当たり前のことです。けれども、当たり前ではない。 当たり前ではないです。あなたが座るためにその席はキリストが用意してくださった席です。その用意の中にキリストの血が通ってるんです。主イエスが十字架の上で血を流してあなたを許し愛の中に迎える。そのようにして用意した席が今皆さんが座っている席なんです。礼拝に来て座席に座って当たり前ですが、実は当たり前ではなくて、その席にキリストの命がかかっている。命がけで私のために、あなたのために用意してくださった席に今私たちは座っているんです。辛い時があります。神様が見えなくなってしまう。信じているんだけど信じられない。そんな時があります。心の中が、石の心、ザクザクと石がいっぱい詰まってるような、そんなことになってしまう。そのまま来るんです。そして、キリストが用意してくださった恵みの席に座る。礼拝の席で何かしてくれっていう話ではない。この席で神の言葉を聞くんです。賛美を歌う。もしかしたら辛い時それさえできなくなります。だけど、神の言葉の中に身を置く。自分は歌えなくても、賛美が歌われているその中に身を置くんです。そういう中で例えてみれば、固い大地に、乾ききった大地に雨が降って土がだんだんと柔らかくなっていくように私たちの石の心は溶けていくんです。神様の言葉、祈り、賛美、恵みに触れて固い心、石の心、ザクザクとした石がいっぱい詰まっているようなそんな心の中の石が溶けていく。固くなってしまった心がもう一回神様の愛の中で柔らかくなって血が通うものに変えられていきます。主の弟子たちのことを思い出したいんです。ペトロはどんな人であったか。大祭司の中庭で敵たちに囲まれて、イエスなど知るものか、あんな男は私と何の関係もない、イエスなどは呪われればいい。大声で叫んだ人です。パウロはどのような人であったか。キリスト信徒を縛り上げていた人でした。石の心を持っていたんです。そういう彼らがキリストに従った。従い続けた。ある時パッと変わったわけではありません。パウロもそうです。ダマスコの改心、キリストとの出会いが決定的な改心ですが、パウロの足跡を見ていると、彼は伝道の中で成長していくんです。たくさんの試練の中で、自分の思いみたいなものが、あるいは強さみたいなものが砕かれていきます。で、そして、自分の力ではなくて、この私パウロはキリストによって生かされ用いられているんだ。そこで私は弱さを誇る。ここまで言うようになります。パウルはいきなり変わったのではありません。彼は成長していっています。信仰っていうのはこういう世界です。みんな辛いものや苦しいものを抱えている。そしてキリストに近づくんです。礼拝の席に座る。キリストの招きに応えていく。このお方と共に歩んでいく。その中でだんだんと変えられていくんです。硬かったものが柔らかくなり、分からなかったものが分からなくなる、祈れなかった私が祈れるようになり、そして賛美が与えられていく。神様はどっかにいるんだろう、だけどどこにいるのか分かんない、そう思っていた私が父なる神様、祈れるものに変わっていく。信仰を持ってからもそうなんです。心が固くなって神様が遠くなっちゃう時がいくらもあります。だからこそ、キリストの招きに応えていく。 礼拝の席に身を置く。このことを大事にしたい。主は、キリストは多くを求めません。私のもとに来なさいって言うんです。ありのままの私が、キリストのところに行って、お助けください。それで十分です。そこから、神の技が始まるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、恵みをいただいた私たちです。同時に生身の心と体で生きている私たちです。辛い現実があります。心も体も固くなる日があります。この中で諦めるのではなく、投げ出してしまうのではなく、キリストの招きを知り、応えていくものにさせてください。そしてあなたのおそば近くに行って、助けを求めることができますように。どうかしよう。私たちにお導きを増し加え、応えていく信仰を増し加えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。